皆さん、こんにちは。BNI メンバーの安さやかです。オフィシャル BNI ポッドキャスト、本日も BNI ジャパン、ナショナルディレクターの大野代表と、BNI 東京港中央リージョン、エグゼクティブディレクターの大竹さんと共にお送りしております。第224回は、BNI における時間の投資と題してお送りいたします。日本語版のポッドキャスト、第223回をご参照ください。このポッドキャストは、コンビニの人材育成を支援するコンクリ株式会社と、ビジネスの自走化を支援するアクションコーチの提供でお送りいたします。さて、大野さん。今回は BNI における時間の投資ということなんですが、ぜひお話をしていただけますでしょうか。
はい。今回のこのテーマはものすごく大事だと思います。課題として感じるのは、多くの比較的新しいメンバーの方が BNI に時間を使うということと、自分の仕事、ビジネスに使うということをこう分けてしまってるっていうケースが多く見受けられると思うんですよね。ここが BNI を理解する上で大事なポイントの一つになると思うんですね。なので、ここを少し掘り下げていければと思っています。大竹さん、今回のテーマはどうお考えですか？
そうですね。メンバーの方は退会されるケースで、チャプターの皆さんのおかげで、リファーラルをたくさんいただいて、お仕事がたくさん増えましたと。それによって、チャプターの定例会とか、ワントゥーワンとか、BNI に関する活動の時間が取れなくなったので、卒業します。みたいなメッセージがあるんですよね。これについて、私、ちょっと違和感を感じていたんですよね。卒業っていう言い方がいいのか、本当に良いことなのかどうかっていうこと。これ今回のテーマに関わるので、ぜひ掘り下げていきたいなというふうに感じました。
新しいメンバーの方からよく聞くのは、思ってたよりも結構時間を取られちゃう。BNI にっていう話ですよね。これも新しいメンバーの方がそう感じるケースだけじゃなくて、実際に BNI を辞められた方の理由としてもよく触れられてると思うんですけども、ここをしっかりと理解してもらう必要があるなというふうに思いますので、まず BNI に投資する時間っていうのをどう捉えられるかっていうところなんですけど、BNI に投資する時間っていうのは、自分のビジネスに投資する時間っていう、これがイコールになっているっていうことだと思うんですね。BNI っていうのは、時間管理のマトリックスで思い出していただくと、第二象限になるはずなんですよね。これについては大竹さんどう思います？
そうですね。BNI のリファーラルマーケティングって長期的なプログラムなので、すぐに成果が出るというものでもないのかなというところで、プログラム自体はもともと第二象限のものになっているのかなと思うんですよね。かつ BNI やることって何かと思った時に、例えば学びだったりとか自己成長だったりとか、例えばリファーラルパートナーを教育していく、そしてマーケティングの一部のプロセスを委任していくっていうことだったりとか、あとは有益なネットワーク構築。すぐにはお金にはならないんだけれども、将来的に自分のビジネスとか人生の手助けになるようなネットワークを構築していくこと、まさに人生の第二象限でもあるのかなっていうふうに感じたりしています。
念のため、時間管理のマトリックス、初めて聞かれる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないので、簡単に説明しておくと、第一象限、第二象限から第三、第四まであるんですけど、緊急度というのと重要度で、縦軸と横軸で考えたときに、緊急であり、かつ重要なものが第一象限ですよね。緊急じゃないんだけれども、重要なことっていうのが、この第一象限ですね。第三、第四っていうのは、緊急だけど重要じゃないこと。そして、緊急じゃなくて重要じゃないことってなるわけです。今回大事なポイントとしては第二象限をいかに時間を投資していけるか。緊急かつ重要ということの第一象限と、もう一つ第三象限の緊急なんだけど、それほど重要じゃないことに、やっぱり時間をどうしても取られてしまう。これは第二象限に十分な時間を割けていないから、緊急性の高いものがどんどん増えていってしまうという状況だと思うんですよね。本来、第二象限への時間の投資が十分にできていれば、時間を作り出すことができる。時間の余裕ができるっていうはずなので、第二象限への時間の投資っていうものが、時間の余裕を作り出すっていうことにつながると思うんですよね。
そうですね。第一象限、第三象限っていうのは緊急なことなので、言われなくてもやらなきゃいけない状態になる。追い立てられるようにやるっていうことだと思うんですよね。それに追われてると、精神的な余裕とかもなくなっていて、どんどん生産性が落ちてしまうんじゃないかなと思うんですよね。一方で、この第二象限っていうのは、緊急じゃないけど重要なことなので、先延ばしにしがちなことですよね。だから、予定したりとか、習慣化しないと、これって、やること自体を忘れてしまう。 やることを意識しないと忘れてしまう。でも、意志の力って弱いので、環境がないとやり続けることできないと思うんですよね。だから、BNI ってこの第二象限をやり続けるための環境を提供してくれてる時間なんだというふうに思うんですよね。なので、BNI に時間が取られてるとか、負担に感じてきてるっていうことは、BNI の活動に問題があるというよりも、自分自身の事業とか自分自身の時間管理に問題があるっていうふうに捉えていただけるといいのかなというふうに感じています。
そうですね。ちょっと整理すると、まず BNI は自分のビジネスの時間であって、BNI のための時間ではないっていう前提ですよね。それともう一つ、例えばチャプターの中での役割を引き受けて、リーダーシップチームであったり、あるいはサポートチーム、いろんな役割があるじゃないですか。それを果たすっていうのは、BNI の運営のための時間だから、自分のビジネスに関係ないって思ってしまう人が結構多いように思うんですね。これ実は落とし穴だと思っていて、チャプターにおける役割っていうものをしっかり果たすっていうことが、チャプターの中で自分の信頼を高める、自分のビジネスためにも大切だっていうことを理解する必要があると思うんですよね。
そうですね。本当にそう思います。自分の器を広げていくことができるんじゃないかなというふうに思うんですよね。以前聞いた話で、全力って何を意味しますかって聞かれたときに、全力って自分の力の全力っていうのは当たり前なんだけれども、どれだけ周りの人の力も借りられるかっていうことが全力の範囲を広げていくことだという話があって、なので、リーダーシップチームに選ばれたりとか、家内の役職担うっていうことは、その中でどれだけ人の力を借りて目標達成できるかっていう、リーダーシップ力を磨いたりとか、解任する力を磨いたりとか、すべてのことを達成するのに、自分の時間を使うだけではなくて、どうしたら人の時間を借りることができるのか、そういった訓練の場、そういった自分の器を広げる場でもあるのかなっていうふうに思います。
デリゲーションですよね。あと、よく、B9 ソリューションのドクター・マイザーがおっしゃってる言葉でもあるんですけど、一つの仕事のやり方は、すべての仕事のやり方に等しいという、これはもう本当にその通りだなと思うんですけど、さっき言ったチャプターでの役割を果たすっていうことって、めっちゃいい機会なんですよ。なぜかというと、商品とかサービスを購入してもらう前から、自分の仕事ぶりをイメージしてもらうことができる。だから、ちゃんとチャプターの中の役割を果たしてる人って、おそらく本業での仕事のやり方も同じように質が高いんだろうなって思うわけですよね。なので、チャプターの中での役割をしっかりと果たすことで、自分のビジネスにおける仕事ぶりだとか、そのクオリティの高さっていうのを示すことになるので、積極的に役割を引き受けるべきだし、片手間にやったりとかしないで、しっかりとその役割をこなすっていうことが、自分のビジネスに直結してるってことを理解してもらいたいですよね。実際にあった事例なんですけど、三役で、まあ、初期研回帰を務められた事業の方がいらっしゃったんですよ。で、その事業の方は、結構得意分野が立っていて、金融に特化した行政書士だったんですよね。私はもともと金融の畑で仕事をしてたことで、これは結構リファーラル出せそうだなと思って、その方が入ってきてくれたとき、すごく嬉しかったんですけども、実はチャプターでのリーダーシップチームとしての役割を見ていたときに、結構残念な場面を多々お見受けしてたんですよね。それはチャプターのメンバーから見ても、明らかにずさんな仕事ぶりっていうのが、ある意味評価を下げてしまって、なかなか BNI の活動からの成果って得られないでいらっしゃる。結局、辞められてしまったんですけど、すごくもったいないなと思ったんですよね。さっきお話したように、自社のサービスを買ったりとかして体験してもらうことなく、自分の仕事ぶりをイメージしてもらう。そうすることで、例えばリファーラルプロセスの VCP プロセスって、BNI でよく使われますけども、この V と C ですね、ビジビリティとクレディビリティ。視認性と信頼性を高めることができます。
役割ということではないんですけど、私が先日チャプターのミーティングに訪問させていただいて、見た素晴らしい事例をお話ししたいんですけれども、オンラインで定例会をしているチャプターで、ウィークリープレゼンテーションの時間が来ましたと。皆さん一生懸命プレゼンテーションをして、行動要請をするわけです。毎回、あるメンバーが終わった後に、行動要請の部分をチャットに全員分書いてアウトプットするっていうことをされてたんですよね。それ素晴らしいなと思って、後で聞いてみたんですね。あれは何かのお役目なんですかと、役割なんですかって聞いたんですけど、そしたら、いや違うと。 彼女はいつもそれを自主的にやっているんだと。それでチャプターメンバーすごく助かっていて、彼女の信頼性を高めるのにすごく役に立っていると思うというふうにおっしゃっていたんですね。ですので役割がなかったとしても、自分の仕事ぶりをチャプターミーティングでも示すことはできるという素晴らしい事例だなというふうに感じました。
とですね、よく B&I を始める前と始めた後で、投資すべき時間の期待値っていうのがずれてしまっていて、こんなに時間取られると思ってなかった。まあその取られるっていう解釈がそもそも違うっていうのは先ほどお話しした通りなんですけど、そもそもどれぐらい実際 B&I のメンバーが時間を投資することが目安として具体的に時間をお伝えできるといいなと思うんですけど、例えば、定例会は皆さん出席するので、ミーティング時間が1時間半から2時間で、その前後の時間を入れるとすると、1週あたり3時間とすれば、月に12時間ぐらいですよね。あと、トレーニングは月に1つぐらいは受講していく必要があると思うので、2時間半から3時間。あと、ワントゥーワンはどれぐらいですかね。
そうですね。週に2時間ぐらいでしょうかね。お二人ぐらい。
そうすると月に8時間。あとは、役職によってばらつきはありますけども、その役職のミーティングが月に4時間ぐらいあれば十分ですかね。あとはコンタクトサークルとかパワーチーム。ここで月に1時間ぐらい必要かなという感じなので、合計すると月に28時間ですかね。なので、週7時間。1日あたりにすると1時間という計算になりますけども、どうでしょうかね。この1日1時間っていうのを、いわゆる先ほど言った第二象限というところで投資していく必要があるんじゃないかということで、これ推奨というか目安として言えるんじゃないかと思うんですけど、どうでしょうか。
そうですね。
もし、この1日1時間が投資できないとしたら、おそらく先ほど話していた時間管理のマトリックスの使い方というか、時間管理の上で問題を抱えてしまっている状態だと思うので、あそこに取り組む必要があるかなというふうには思いますね。
それでは、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが、大野さんや大竹さんからメッセージはありますか？
はい。最初に申し上げた通り、B&I のメンバーとしてやっていく上で非常に大事なコンセプトだと思うんですよ。理解しなくちゃいけないポイントだと思うので、これぜひ皆さんのチャプターで共有していただいて、エデュケーションスロットとかで、皆さん自身でどれぐらいの時間の投資が必要で、それが第二象限への時間の投資だということを、皆さん一緒に理解していただけると、よりチャプターで生産性が高まっていくというふうに思いますので、やっていただきたいですね。大竹さんどうですか？
はい、ありがとうございます。そうですね。B&I に入ると、確かに時間の使い方ってちょっと変わると思うんですよね。なので、定期的に、私なんか3ヶ月に1回ぐらいなんですけど、時間の棚卸しをして、どういう時間にどれくらい割いてるのか、第二象限、第一象限あると思うんですけど、どれくらい割いてるのかっていう、その時間の棚卸しをしていただいて、自分が理想としている時間の使い方とどれくらいギャップがあるのかということを確認をして、それを近づけていく、埋めていくっていう、そういう振り返りをしてみてはいかがかなというふうに思います。
ありがとうございます。B&I は第二象限という言葉が今日とても印象的でした。事業を進めていく上ではやはり自分が経営に対して時間を割くっていうことがとても大事なので、それがまさに B&I の活動とリンクしてるんだなっていうことが今日メンバーの皆さんに伝わったらいいなと思います。大野さん、大竹さん、ありがとうございました。最後までお聞きいただきありがとうございます。今回のお話はいかがでしたでしょうか？皆さんからのご意見やコメント、本当に励みになります。よろしければ、インスタグラムや YouTube で発信しておりますので、公式サイトと合わせてぜひコメントを残していただけると嬉しいです。皆さんの声が次回のトピックや内容をより良くしていくための大切なヒントになるかもしれません。一緒にこのポッドキャストを成長させていけたらと思っています。それでは、次回もオフィシャルビーアナイポッドキャストでお会いしましょう。See you next week!